新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は9月の21日火曜日です。今日のニュースいきましょう。エルサルバドルがビットコイン 150BTC 追加購入、累計 700BTC に。ソフトバンク NFT サッカーゲームソーレアの約745億円調達を主導。アメリカコインベース機関投資家向けコインベースプライム正式版リリース。アメリカコインベースプロでルートのアドベンチャーゴールド上場。レイヤー X つくばしらネット投票の実証研究実施へ、プライバシー保護技術アノニファイ活用。一つ目のニュースはエルサルバドルがビットコイン 150BTC 追加購入というニュースです。エルサルバドル政府が 150BTC を追加購入したことが分かりました。20日エルサルバドルの大統領ナジブ・ブレケ氏がツイッターで明かしました。なおエルサルバドル政府はこれまで6日に 400BTC、 その後7日間で追加で 150BTC を購入しており、今回の購入で合計 700BTC 保有していることになります。エルサルバドルは9月7日よりビットコインを法定通貨にしたことで注目を集めています。またエルサルバドル政府は国内でビットコインを普及させるためにここ数週間でいくつかの取り組みを行っています。ビットコイン専用のデジタルウォレットチボの運営やビットコイン ATM の設置です。現在160万人のエルサルバドル人がチボを使用していることがナジブ・ブレケ大統領の21日のツイートで分かっています。ただエルサルバドル政府のビットコイン法定通貨後もそれに反対する国民のデモが発生しており、ビットコイン ATM が破壊されるような事態も起こっているようです。続いてのニュースいきます。NFT を利用したファンタジーフットボールゲームを提供するソーレアがソフトバンクを主導する資金調達ラウンドにて6億8000万ドル、日本円にして約 745.2 億円を調達したことが分かりました。なお、元イングランド代表のリオ・ファーディナンド氏やスペイン代表のジェラール・ピケなどのサッカー選手も出資をしたということです。ソーレアはこの投資により自社の価値が43億ドル、日本円にして約4713億円になったと述べています。パリを拠点に2018年に設立されたソーレアは、プレイヤーがサッカー選手の公式ライセンスカードを購入し、そのカードでチームを作って対戦するオンラインゲームです。現実の試合での選手のパフォーマンスに基づいて結果が決まる仕組みになっています。これらのカードはデジタル商品の所有状況をブロックチェーン上に記録する暗号資産の一種、ノンファンジブルトークン NFT で取引されています。2021年、NFT の市場は爆発的な成長を遂げており、コレクターズアイテムやスポーツ関連が人気となっています。ソフトバンクグループインターナショナルのミシェル・コンブ社長は、NFT は資産の収集性、使用性、エンゲージメントにおける新しいパラダイムを表していると考えています。物理的な資産からデジタル資産への進化は非常に強力であり、多くのエキサイティングなビジネスモデルの可能性を生み出します。とメールでのコメントにて述べたということです。NFT 市場のデータを追跡するウェブサイト、nonfungible.com によると、ソーレアはスポーツをベースとした NFT プラットフォームとしては最大の販売量を誇っているとのことです。今後ソーレアはアメリカにオフィスを開設し、サッカー以外のスポーツにも進出する予定です。ソーレアの CEO 共同創業者であるニコラス・ジュリア氏は、私たちはブロックチェーンと NFT がもたらす計り知れない可能性が、サッカークラブ、サッカー選手、そしてそのファンが互いに深いつながりを体験するための新たな方法を解き放つと考えました。私たちはこれが次のスポーツエンターテインメントの巨人を生み出す大きなチャンスだと信じています、とコメントしています。2021年1月以降、クレジットカードと暗号資産イーサリアムでの支払いを受け付けるソーレアは1億5000万ドルを売り上げました。最も高価なユニークカードとなったのはクリスティアーノ・ロナウドの NFT カードで、今年3月13日に当時約3200万円の価格で購入がされています。なお、今回の資金調達ラウンドはソフトバンクがソフトバンクビジョンファンド2を通じて初めてソーレアに投資したものです。ソフトバンクのラテンアメリカファンドも出資をしているといいますが、これについてコンブ社長は、ソフトバンクがアメリカ及びラテンアメリカのサッカーリーグとの関係や放送局テレビザ・ユニビジョンへの投資を利用して現地でソーレアのユーザーベースを増やすことができるからだと述べています。 ソフトバンクは7月に NFT マーケットプレイスのオープンシーへの投資を主導。3月には DeFi 分散型金融プラットフォームのジャガーノートへの投資も行っており、NFT 分野に出資進出するのは今回が初めてではありません。また今回のソーレアが行った増資には、ベンチャーキャピタルのアクセルとベッセマーベンチャーズのほか、サッカー選手としてフランス代表のアントワーヌ・グリーズマン、スペイン代表のセサル・アスピリクエタなども参加をしています。なお、こちらの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて翻訳及び編集加筆したものとなっています。続いてのニュースいきます。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが機関投資家向けサービスコインベースプライムの正式版をリリースしたことが9月21日に分かりました。コインベースプライムは取引とカストディーサービスを融合させた金融機関や機関投資家、暗号資産投資をする企業向けのサービスで、コインベースは5月よりベータ版を提供していました。主な特徴として通常では時間のかかるコールドウォレットの保管資産の引き出しが取引に利用する際にシームレスに移行ができるということです。なお、このサービスはすでに企業としてのビットコインの購入を積極的に進めているマイクロストラテジーやアメリカデジタル資産ヘッジファンドであるワンリバーデジタルアセットマネジメント、香港の画像加工ソフト開発企業のメイツが暗号資産投資の際に利用しているということです。コインベースは金融庁のライセンスを取得し、先月日本でもサービスを開始しています。ただ現在日本ではコンシューマー向けに暗号資産販売機能を提供するサービスと、学習することで暗号資産のリワードが得られるコインベースアーンのみの提供となっています。今後アメリカで提供されている板取引等が可能なコインベースプロや、今回アメリカで正式にリリースされたコインベースプライムが今後日本でどのように展開されていくのかが注目となっています。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースが同社提供の個人トレーダー向け取引プラットフォームコインベースプロにて新たに暗号資産アドベンチャーゴールド AGLD の上場を9月21日に発表しました。なおコインベースプロでの新規銘柄の上場は5週連続となっています。このプラットフォームで上場した暗号資産は近日中にコインベースでも取り扱いが開始する流れとなっています。今回の AGLD もその対象になると思われます。AGLD の取扱いは流動性条件が満たされ次第9月21日の午前9時太平洋標準時以降になるということです。またコインベースのサービス対象全地域で対応するということです。コインベースプロでの取引ペアは AGLD-USD、AGLD-USDT となっています。 AGLD は NFT プロジェクトルートプロジェクトの所有者に無料配布エアドロップされた ERC20 規格のネイティブトークンです。最終的にはルートプロジェクト上に構築されたゲームやプロジェクトのゲーム内通貨として使用できる可能性があるとされています。続いてのニュースいきます。株式会社レイヤー X が株式会社ボート4および茨城県つくば市とともにインターネット投票システムの実証的共同研究を実施することが9月21日に分かりました。研究の期間は2022年3月31日までということです。まずこの共同研究ではレイヤー X とボート4が構築する市民意見収集システムを使用してつくば市が2021年9月から10月に実施する歯科学技術イノベーション更新指針の策定のための市民意見アンケート調査が実施されます。つくば市民及び市内在学在勤者はパソコンやタブレットスマートフォンから市民意見収集システムを用いてアンケートに回答ができます。発表によると、この市民意見収集システムは、インターネット投票システムへの応用を視野に入れて構築されているといいます。今回の調査では、このシステムの公職選挙への応用を見据えた投票の秘密と、回答データの非解散性を実証することが目的となっています。回答者と回答内容の紐付け防止や回答データを暗号化したまま正確に集計することができるということです。それら実現のために市民意見収集システムにはレイヤー X からプライバシー保護技術、アノニファイが提供されています。アノニファイはプライバシーを保護した上でブロックチェーンを改ざん不可能なデータ共有基盤として用いることを可能にするシステムで、通常のブロックチェーンのように状態遷移の履歴を平文のまま記録するのではなく、トラステッドエクスキューションエンバイロンメントを通して暗号化された命令データをブロックチェーンに記録していくということです。なお一般市民が利用するシステムへのアノニファイ適用は初の事例となるようです。ちなみにレイヤー X は昨年12月にも石川県加賀市の政策に関する電子投票実現に向け加賀市とデジタル ID ソリューションを提供するガバテック企業のクロス ID と連携協定を締結しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画出させていただいております。ビットコイン再び下落背景はです。本日のコネクティビーはビットコイン下落の背景と注目ポイントについて解説をしております。中国、韓国、アメリカで起こったニュースも分析し解説を行っておりますのでぜひご覧ください。こちらの動画は新しい経済の記事から確認できるようになっております。ぜひご覧ください。 はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。